皆様いかがお過ごしですか。花田紀彦です。安息日学校聖書研究ガイド第4期はキリストにおける一致を学んでいます。第4課のテーマは一致の鍵です。暗唱聖句はエペソ1章9節と10節、口語訳聖書でお読みします。身旨の奥義を自らあらかじめ定められた計画に従って私たちに示してくださったのである。それは時の満ちるに及んで実現されるご計画に他ならない。それによって神は天にあるもの、地にあるものをことごとくキリストにあって一つに着せしめようとされたのである。エペソ1章9節10節。今週は主にエペソ人への手紙の中から一致の鍵について考えていきたいと思います。エペソはアジア州の首都で交通と商業の中心地でしたから、その中にあるエペソの教会にはユダヤ人、異邦人、あらゆる社会的立場の人々が集まっていました。ですからキリストにある一致がなければ、教会も世の中と同じように人間同士の争いに巻き込まれてしまいます。パウロはそのためにこのエペソ人への手紙を書き送ったわけですが、そこには4つのテーマが見られます。まず第1番目は、一致は救いの計画における神の究極的な目的であること。 2. 教会の一致はクリスチャンが聖霊によって生み変えられることによって成し遂げられるということ。 3. 一致は育まれ成長していく目標であるということ。4. 神はリーダーシップという霊的な賜物を通して教会の一致を推進されるということです。日曜日のところをお開きください。エペソ1章3節から14節を読むと、神の救いの計画が書かれていますが、そこを読んでわかることは、私たちは神を褒めたたえるためにあがなわれた、救われたということです。すべての人が救われることを願われた主の愛によって、私たちはキリストにおいて養子とされ、神の家族とされました。これがクリスチャンの一致の基礎となります。月曜日のところをお開きください。エペソ2章11節から22節には、一致がどのようにもたらされるのかということについて書かれています。それはキリストの十字架です。神様は十字架によって敵意という隔ての中垣を取り壊してくださったのです。中国の昔の教科書には、万里の長城は宇宙から肉眼で見える唯一の人工建造物だと書いてあったそうです。万里の長城は北方の騎馬民族と南方の農耕民族を隔てる壁でした。実際には肉眼では見えないということが明らかになったそうですが、隔ての壁が宇宙から見ることのできる建造物だとしたら、人類の罪の性質を象徴的に表している興味深い話だと思います。以前、フィリピンのアイアスで学んでいた時、近くの大学で教えておられるクリスチャンの教授とテニスをしたことがありました。楽しくプレーをした後、握手をした時、いきなりこう言われました。私は日本人が嫌いです。私の家族は日本軍に殺されたからです。でもキリストにあって日本人を許します。ドキッとさせられたこの挨拶の言葉を私は忘れることができません。歴史家のヨセフスによると、エルサレムの古代の神殿は隔ての壁があり、ユダヤ人だけが入ることができる境内は別になっていました。この壁に、この中には異邦人は入ることは禁じられており、違反すると死刑に処するというただし書きが記されていました。エルサレム神殿の隔ての壁は、実は今も 私たちの心の中に存在する大きな壁です。しかしありがたいことに、主ご自身が十字架によってそれを取り去ってくださったのです。エペソ2章16節18節19節にこう書かれています。十字架によって二つのものを一つの体として神と和解させ、敵意を十字架にかけて滅ぼしてしまったのである。というのは、彼によって私たち両方のものが一つの御霊の中にあって、父の身元に近づくことができるからである。そこであなた方はもはや異国人でも宿り人でもなく、生徒たちと同じ国籍のものであり、神の家族なのである。パウロはそのために、私たちがなぜ救われたのか、そのことを思い起こすようにと進めています。好きな聖句は何ですかと聞かれたときに、私がよく紹介する聖句がこれです。エペソの2章8節と9節あなた方の救われたのは、実に恵みにより信仰によるのである。それはあなた方自身から出たものではなく、神の賜物である。決して行いによるのではない。それは誰も誇ることがないためなのである。私たちはただ神の憐れみと愛と、そして考えられないほどの犠牲によって救われたのだという自覚が、私たちの心の中にある隔ての壁を取り壊すものとなるのです。火曜日のところをお開きください。テキストにこのように書かれています。教会における一致は、他の人たちが目にすることのできる特別な形で神の愛を表すのです。教会は特に争い、仲違い、戦争などの時にそのような証をするようにと召されています。第一次世界大戦中のクリスマス休戦の話は有名です。1914年12月25日イギリス軍とドイツ軍が戦っていたある戦場で、ドイツ軍の最前線から清しこの夜の調べが流れ、兵士たちがクリスマスツリーにキャンドルを灯しました。すると対峙していたイギリス軍も自発的に停戦命令を出し、昨日まで敵同士戦っていた両軍が中間地帯の真ん中で顔を合わせ、クリスマスの賛美歌を歌ったのです。互いに握手し、死者を埋葬して、酒やタバコ、お酒など配給品の交換が行われ、サッカーを楽しんだという記録も残っています。このクリスマス休戦は戦線の各地に広がりましたが、兵士たちの士気の低下を恐れた両軍の幹部の命令により、残念ながら戦闘は数日後に再開されたということですが、平和の君であるキリストが罪の世界のただ中に来られる時に、隔ての壁が取り払われるという象徴的な出来事ではないかと思います。私たち人間の力によっては、心の中に潜む隔ての壁を取り去ることはできません。一人一人がキリストを心にお迎えする以外に道はないのです。そしてクリスチャン一人一人がキリストによって変えられることによって、キリストの体である教会の一致という目標に向かっていくのです。水曜日のところをお開きください。エペソ4章11節と12節に、そして彼はある人を使徒とし、ある人を預言者とし、ある人を伝道者とし、ある人を牧師、教師としてお立てになった。それは生徒たちを整えて奉仕の技をさせ、キリストの体を立てさせ、とあります。すべてのクリスチャンは伝道者であることは事実ですが、神様はその中でも特にある人々にはリーダーシップの賜物を与えられました。その目的は、信徒たちが証人として訓練され、教会を一致へと導くという大切な使命を果たすためです。そのためにも牧師や長老といった 教会のリーダーのための取りなしの祈りが必要です。木曜日のところをお開きください。キリスト教は関係の宗教とも呼ばれます。エペソ5章22節から6章9節を読むと、特に家庭における愛の関係について触れられています。夫は妻を命をかけて愛し、妻は命をかけて愛してくれる夫を敬い従うこと、子供は主にあって両親に従うこと、親は主の御言葉によって子供たちを育てるということが命じられています。家庭における一致は教会における一致の基礎となるからです。家庭生活という日常生活の中で御言葉に従って生きることを実践していないのに、教会において一致を求めることはできません。そのために必要なことは、5章18節にあるように御霊に満たされるということです。ガラテヤ5章16節でパウロは、私は命じる、御霊によって歩きなさいとはっきりと書きました。聖霊によって満たされることは、聖霊によって歩むことは、できる人だけがやればいいオプションではなく、すべてのクリスチャンに対する命令であるということを覚えたいと思います。これが一致のための最大の鍵となります。最後にグループでディスカッションしていただきたいテーマを2つ出させていただきます。まず第1番目、あなたは家庭において家族に対し普段どのような態度で接しているでしょうか。エペソ5章22節から6章9節を読んで、祈りの中で主のあなたに対する語りかけを聞いてください。第2番目、教会の一致は一人一人が聖霊に取り扱われ、高慢な自我が砕かれなければできないことです。どのようにしたら私たちはこのような経験を経て教会の一致に至ることができるでしょうか。神様の祝福が皆様の上に豊かに注がれますようにお祈りしています。それではまた来週お会いいたしましょう。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。